森哲夫三田市長によります森森三田の時間がやってまいりました。この番組では森市長から三田市の魅力を皆様にお届けいただきます。お相手は門垣俊子です。それでは森市長、今月もよろしくお願いいたします。
はい、三田市長の森です。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さて、新型コロナウイルス感染症については国の緊急事態宣言が解除されました。学校も徐々に再開されて、街に子どもさんたちの声聞こえるようになってきましたね。はい、
そうですね、ようやくですかね、国の緊急事態宣言が解除されたのを受けまして、三田市でも5月の21日に、三田市の非常事態宣言を解除させていただきました。外出のですね、自粛や休業要請にご協力いただきました市民の皆さん、それから医療従事者をはじめさまざまな立場でですね、社会基盤を支えていただいた皆さんのおかげでですね、三田市内では大規模な感染拡大もなく、現在のところですね、累積で10人というようなことで、今のところ収まっております。こういう時を迎えることができました。市民の皆さん、事業者の皆さん、本当にありがとうございました。学校の再開、施設の利用などもですね、少しずつ始まっています。
そうですね、
長い間自宅で過ごしてきた子どもたちですが、三田市立のですね、小中学校では、今月の1日からクラスを半分に分けるなど分散登校をしてきました。そういう様子を見ながらですね、15日の月曜日からは通常の教育活動が行うことが予定をしております。給食も再開しますし、中学生の部活動もですね、以前ほど十分じゃないですけど一応再開ができるようになりました。しかし必要なですね、この間抜けていました授業数を確保するため、夏休みや冬休みはですね、子どもたちにとってはちょっとかわいそうなんですけど、短縮をする予定です。
そうなんですね、
小学校はですね、8月の1日から8月の16日まで、中学校はですね、8月の8日8日から8月の16日までがですね、夏休みと。
かなり短くなりますね。そうですね、
冬休みは、今のところ小学校中学校ともに12月の26日から1月の4日と、これも少し短縮になります。ご家庭の方のですね、ご協力を今後ともよろしくお願いしたいと思います。一方、公共施設につきましては、屋外スポーツ施設の利用はもうすでに5月の23日から再開をしております。市民センターにつきましては、入ったところのオープンスペースの利用はですね、除きまして、この6月の1日から再開をしているところです。さまざまな活動の再開にあたっては、自分を守り、周りの人を守り、そして三田を守るため感染予防に取り組みながら進めていく必要があると考えております。引き続き皆さんのご協力をお願いいたします。
はい、ありがとうございます。それでは6月1日号の三田市の広報誌、伸びゆく三田の一面に市長メッセージがございます。新たな日常へ、コロナに負けない三田を、こちら書いてあります。このメッセージについて市長の思いを、ではお話しいただこうと思います。よろしくお願いいたします。
まあ、新たな日常というようなことでですね、始まっていくんですけど、決してですね、コロナウイルスの感染の危険性はなくなっていないんですね。
そうですね、
どちらかといえばウィズコロナということで、コロナと一緒にということでですね、コロナと共存をしながら、しかし大事なことはですね、以前の日常のような日常生活を生き生きと、そういう生活をですね、作り上げていく、新たに作り上げていくということが大事じゃないかと思っております。幸い三田市兵庫県内では新たな感染者が数日間いないという状況ですが、油断は禁物ですね。北九州市のクラスターとか、また東京でもですね、10人20人を超える感染者が出てますんでね、三田市としてもぜひ市民の方、油断は禁物だというふうに考えております。 まあ、接触をですね、これからの日常で、控えていくということでね、
はい、
人と人との交流というのが大事なんですが、それができないのではないかというふうな危惧があります。はい、しかしですね、今言われていますようにオンラインというような形でですね、はい、新たなそういう手段を使う、うん、あるいは会議とかイベントでもですね、3密を防ぎながら少し距離を持ってね、
は
い、やるということで、一人一人ね、工夫をしながらですね、しかも粘り強くね、ぜひお願いしたいなと思います。その中で新しいですね、人と人との出会いとかね、
はい、
新しい人の発見とか、そういうのがね、ある意味では今まで気づかなかったようなことがですね、距離を離れたりしてもですね、はい、かえって人と人との心の交流ですかね、そういうのができるんじゃないかと、そういう新しいですね、日常をぜひですね、作っていただきたい、そんな思いでですね、メッセージを書かせていただきました。
ありがとうございます。やはりここは知恵の出しどころかもしれませんね。さて、市長の今のお話にもございました、ウィズコロナの時代を生きていくため、では三田市ではどのような取り組みを考えていらっしゃるのか、このあたりもお聞かせください。
は
い、
三田市ではですね、これまで第1弾、
はい、
第2弾の新型コロナウイルス感染症の緊急対策としまして、一つには感染症拡大を防止する対策、二つ目は地域産業へですね、支援をしていこう、まあ、休業等の、ね、影響がありますので、そういう地域産業へ支援していく、はい、そして外出自粛などを得られている市民の方々への生活支援を、そういう予算措置を行ってきました。
はい、
第3弾としましてですね、ウィズコロナ時代の生活に必要な設備や環境を整えるための予算措置をですね、6月の5日から始まります、市議会に提案をしていく予定であります。
そうですか。
具体的にはですね、一つには今回の長期にわたる学校が休校になってましたんでね、そういう必要性が高まったというのに言われているのがオンライン学習なんですね。それに必要なですね、環境をですね、整えていこう、そのための費用を出していこうということで、この際ですね、子どもたちにですね、そういう環境をですね、早く作っていこうと思っています。児童生徒のタブレットの端末や貸し出し用のね、Wi-Fi のルーターなどもですね、貸し出していく、そういう費用もですね、はい、だから家庭の環境、学校の環境、子どもたちという、
はい、
そういう学校のですね、オンライン学習に必要な環境を整えていきます。
はい、
それから2つ目はですね、三田市内の介護障害福祉サービス事業者の、まあ、事業継続ですね、大変な思いをされていますので、それの応援の給付金ですが、それとですね、これも切実な要望があったんですが、入所されているご家族とその家族がなかなかね、それで面談ができない、そうしますとですね、オンラインを使ってですね、来ていただいてもその画面を通じてとかね、そういうようなことをですね、やっていただくためのですね、費用を、支援していきたいというふうに思っております。また特に消防署の関係なんですけど、救急搬送の際に必要なですね、感染防止のための非常にやはり感染の危険性をですね、消防署職員が救急搬送で、ありますので、そのためのですね、防止の設備を補充し、安全安心なですね、救急体制をですね、確保するための費用をですね、用意したいというふうに考えております。
そうなんですね。では今お聞かせいただいた第3弾のこの緊急対策、はい、他にもございますか。
はい、ですね、まあ、これからはですね、みんなで工夫しながら知恵を出し合ってね、そして大事なことは知恵を出してできる安全対策がしっかりできる行事はですね、開催していくことなどで、
はい、
街を元気に取り戻していきたいというふうに思います。まさにウィズコロナで今までのようにですね、自粛ばっかりではなくて、安全対策をした上でですね、いろんな行事とか元気を取り戻していただきたいと思います。そういう街の元気の源の一つはやはり若者じゃないかと思ってます。
そうですね、
三田市内にはですね、はい、大学短大もありますので、親元離れて学ぶ多くの学生さんが います。
そうですね。
ざっとですね、2000人近くの方が下宿なり自宅なりでされているというようなことです。
で、
まあ今回大学の休校や、はい、でまたですねアルバイトがね。できないというようなそういう経済的、はい、精神的な不安をですね抱えておられる学生さんにですね、こういう機会にぜひ三田さんのね、食材を送らせていただいてね、ぜひ、栄養面でもですね、しっかりとやっていただくと元気を出していただく、まあ、その費用につきましても市議会で、はい提案をさせていただきます。6月中にはですね、今言いましたように2000人の方々にですね、はいお届けできるように今準備をしてますし、その必要な予算を議会で提案をさせていただきたいと思います。そしてさらにですね、アルバイト先がなくなった学生をです学生の方を市役所でね、
はい、
市役所のアルバイトとしてですね、雇用しようということで、初め5人ほど予定してたんですけど、もうすでに多くの方々で今7人ですね、もう採用させていただいて、
一
部仕事をですね、していただいています。まあ、今後もですね状況に応じてはですね、さらなる採用をね検討していきたいなというふうに思っています。
はい、心強いですね。
今ですねやっていただいている仕事は、10万円の特別定額給付金もね、はい、もう最後の段階なんですけど、それをやってもらったりですね、してますし、それ以後もですね、三田市役所のいろんな仕事をお手伝いをしていただいて、はい、まあ、ある意味では、公務員志望のね、方にとってはインターンにも、
そうですね、
なるんじゃないかというようなことで、はい、ぜひですね、多くの方々今採用してますけど、有効に活用していただければと、そういうちょっと広げていくことも今検討しておりますので、
はい、そうですか。
そしてまたですね、これからはですね、いろんな形で、そのウィズコロナの時代にですね必要な、はい資金がたくさんいりますんでね、コロナに負けるの三大 L 基金の創設もですね、
はい、
今回市議会で提案をさせていただきたいというふうに思っております。はい、今後のですね地域づくりを含めた感染症対策のお金をですね、この基金では確保するのが目的ですので、ぜひ市議会の承認をいただきたいなというふうに思ってます。
はい、
その、エール基金の元なんですけど、私やですね、副市長、教育長の給与やボーナスの少しね、カット
を、
今もすでにしてるんですけど、さらに今回、5% ほどカットさせていただきますし、また市議会の議員の皆さんの議員報酬も削減される。それを少しですね、元にしながら、で、これからで広く市民の方にも協力をいただきながらね、
はい、
地域ぐるみの基金として、運用していきたいなというふうに思っています。
はい、
まずは1億円をですね、創設をして、それから、2億円というような形で広げていきたいと思ってますんで、6月の5日のですね、
はい
始まります議会に提案をさせていただきたいと思います。こうした第3弾の緊急対策についてはですね、議会の承認をいただきましたら、また詳しくですね、お知らせをさせていただきたいなというふうに思っております。
はい、わかりました。ありがとうございました。第3弾の新型コロナウイルス感染症緊急対策についてまずはお伺いしてまいりました。さて、6月1日号の、三田市の広報誌のびゆき三田では、今ここにある気持ちありがとうを綴ろうということで、30文字以内の感謝の気持ちや、それから気づきのメッセージが募集ということで出ております。これについてもお話しいただけますか。
そうですね、今回の新型コロナウイルス感染症ではですね、日常が変化したりいろんな影響を受けましたね。
そうですね、
そんな今だからこそですね、今まで気づかなかったこととか新たに気づいたことでですね、感謝の気持ちがそれぞれ皆さんには芽生えたんじゃないかと思います。はい、そんな皆さんのありがとうをですね、メッセージの形にしたいと、それを募集したいというふうに思っています。
はい、
お寄せいただいたメッセージはですね、7月1日号の広報誌のびゆく三田でご紹介したいと思います。
あ、ですね、
7月1日はですね、市の誕生日、市政施行日です。 今回は三田市では62回目の誕生日を迎えると、
はい、
その誕生日にですね、この発行します広報誌に皆さんのですね、コロナウイルスで感じてこられたありがとうでですね、飾りたいなというふうに思っております。
あ、嬉しいですね。三田市のお誕生日にふさわしい素敵な広報誌になりそうですね。あのこの間市長も日常とは異なる日々を過ごされていると、この間ですね、市長も日常とは異なる日々を過ごされていらっしゃったと思います。そんな市長のありがとう、さ、どなたへのメッセージになりそうでしょうね。
そうですね、まずね、私は市の職員の、ね、方々にね、やっぱりこの間ですね、私もはじめ、多くの職員の方がねコロナ対策で、はい、無我夢中でですねいろいろやっていただいています、
はい、
まあ、在宅勤務もそうですし、先ほどお話をですね、させていただきました特別定額給付金とかね、
はい、
それ以外にいろんな相談にもですね応じて、
ね、
職員非常にですね、大変な思いをしているんでね、まだまだこれこのウィズコロナということは続くと思いますがね、職員の皆さんにはですね市民の方々に寄り添いながら、市民のためにぜひですね私と一緒になってですね頑張ってほしい、そういう思いも込めてですね、まずは職員の皆さんにありがとうを、そういうメッセージをですね送りたいというふうに思っております。
ありがとうございました。皆様それぞれにありがとうを届けたいメッセージ、あの終わりだと思いますからぜひご応募いただきたいと思います。この新型コロナウイルス感染症に関する三田市非常事態宣言を解除して7月1日の市政施行日を迎えることができましたね。
そうですね、
はい、
まあ、あの7月1日の市政、施行日60周年まではですね、毎年あの、記念式典を開催してきました、
はい、
61周年となる昨年はですね、感謝と飛躍への集いということで、初めて三田市役所のロビーでね、
はい、
身近なところでですね三田市の表彰を受けられた方々の表彰とそれと合わせてコンサート、
はい、
そういうですねある意味ではコンパクトですけど、非常に距離感近いそういうのをさせていただきました。まあ、今年はですねコロナウイルス感染症の影響でですね、感染症対策に関する業務を優先させたということもありまして、はい、7月1日の表彰を今のところ延期をさせていただいて、また改めてですね、
はい、
連絡をさせていただきたいなというふうに思っております。
そうですか。
毎年7月の1日の広報誌にはですね、三田市表彰皐月賞をはじめですね受賞された方々がふるさと三田の町づくりや地域社会づくりのためにねあらゆる分野で活躍されている皆さんが輝かしいですね功績を残された皆さんをですね、紹介をさせていただいてね、それが今年はで、この時期にできないということは非常に残念で申し訳ないなと思っております。まあ、そこでですね、呼んでいただくと温かい気持ちになる、元気になる、またコロナに負けない新たな日常をね、
はい、
進むんだという、そういう活力となるような講師をですね皆さんと一緒にですね届けたい、そういう意味で先ほどご説明しました30文字の以内のメッセージをぜひですね、お寄せいただいてたいというふうに思っております。あの小さいお子さんからもね、可愛らしいメッセージも大歓迎ですので、
そうですね、
よろしくお願いしたいなと思っております。
町の元気や地域の活力はやっぱり人々の温かい気持ち、そしてお互いを思いやる心があればこそになりますからね、今から7月1日の広報誌、たくさんのありがとうメッセージが埋まっていること、とっても楽しみにしております。皆さんのありがとうの気持ち、メッセージを三田市のホームページの応募フォームからぜひご応募ください。郵送でもご応募できるそうです。詳しくは6月1日号の三田市の広報誌のびゆく三田をぜひご確認ください。それからここで、視聴者コンサートについてのお知らせです。来月の7月9日の木曜日から再開されることが、決まったようですね。現在は7月9日の木曜日を予定されていらっしゃいます。出演される方については、次回の7月のこの森森サンダでお知らせしていきたいと思います。
あの多くの方々が、ね、待ち望んでいた、コンサートの再開ですね。
はい、
ね、ただちょっとあの3密を、ね、防ぐというようなことで、はい、以前のような形にならないかもしれませんが、ぜひですね、お楽しみいただきたいというふうに思っております。
はい、ぜひ皆さん楽しみにお待ちになっててください。 では番組の最後になります。森市長からの青春時代によく聴いていらした歌、また悩まれた時に励まされた歌詞、力づけられた曲など、人生の応援歌をリクエストしていただきまして、その曲にまつわるお話をお伺いしてまいります。今回は岸陽子さんの希望をいただきました。さあ森市長、どういう思い出といいますか。
私の亡くなった母がね、この歌好きだったんですよ。で、まあ岸陽子さん、あと夜明けの歌ですかね。
はい、そうですね。
非常に声量が、
はい、
まあ本格的なね、
そうでしたね、
歌詞の方なんでね。で、まあ希望というのがね、どちらかといえばね、割と暗い歌なんですよ。でもね、少しずつこうなんかこう夜が明けていくんですかね、いうような雰囲気があってね、まあ今のウィズコロナのね、これと合わせるのもどうかなとは思うんですが、ぜひですね、希望というのをね、皆さんにも持っていただきたいし、私も確かね、この大学に入る前か入った頃ぐらいだと思うんですけどね、やっぱり結構ね、進学のこともあったり、その頃まあ大学紛争が残っていたりとか、非常にですね、暗いっていうんですかね、先が見えないというようなあったんですけど、まあ亡くなった母親は時々口ずさんだりとかね、
そうなんですね、この頃、
だから好きだったんだなと、まああまり会話はしなかったですけどね。
あ、そうです
か。でもね、この歌を聞くとですね、亡くなった母のことをね、思い出しますね。
先ほどのありがとうのメッセージもそうですが、こういうこうプラスのイメージのある言葉ってするだけでも心が温かく前向きになりますもの ね、ありがとうございます。今日の放送は6月6日の土曜日朝10時からも再放送しておりますのでお聞きください。そして次回の放送は7月1日ちょうど三田市のお誕生日になりますね夕方の6時からお送りしてまいります。お楽しみなさっていてください。それではただいまいただきました森市長からのリクエスト曲、希望を聞きながらお別れしたいと思います。森市長、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。